マタイの福音書4章18節から25節、イザヤ書46章3節から4節。マタイの福音書。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、2人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに 船も父も残してイエスに従った。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気を、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全土に広まった。そこで人々はさまざまな病気と痛みに苦しみ、病人、悪霊に疲れた人、転換持ちや中風の者などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを治しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。イザヤ書。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年を取っても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。
それでは聖歌の285番、心くじけてを賛美いたします。心くじけて思い悩みなどて寂しく空を仰ぐ主イエスこそばがまことの友、一羽のスズメに目を注ぎたも、主は我さえも支えたもなり、
吠えたからか
に我は歌わ、一羽のスズメさえ守りたも。心くじけて御声聞けば、恐れは去りて委ねるを得る。ただ知らば欲しい行く手の道、一羽のスズメに目を注ぎたも、主は我さえも支えたもなり、吠えたからかに誰は歌わ、一羽のスズメさえ守りたも。アーメン。それでは今日は持ち運ばれる神と題しまして、先生にメッセージをお願いいたします。
一言お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、9月の月も最後のところになりましたけれども、こうしてこの礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたします。どうぞ今日御言葉を祝福してください。語ります者も聞きます者も同じ御霊が働いてくださって、語ります者を隠してあなたの御言葉がクローズアップされてまいりますように。主はこの時間をあなたの御手に委ねますから導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日はですね、この今読んでいただきましたこのイザヤ書のですね、ところの、中ほどから、体内にいる時から、担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう、この言葉をどうぞ皆さんしっかり覚えてください。私たちの生涯は自分で生まれようと思って生まれてきた人は一人もいないんですよ。皆さんどうか分かりませんけど、私はですね、多分4歳か5歳くらいだったんじゃないかと思うんですけれども、ドロンコ遊びした時のが最初の記憶なんです。それ以前の記憶はないんですよ。生まれてどういう家庭に生まれたかも分からなかったんです。気がついたらあの父親と母親がいたわけです。ですからこの言葉をしっかり覚えてください。今中国教会にはですね、あの子供が3人います。3歳の子が1人と、4ヶ月の子が1人と3ヶ月の子が1人いるんですね。で、あのその成長を見ていますとですね、本当に楽しいです。私もですね、そのひ孫ができたんですね。で、そのひ孫が毎日ですね、あのこの頃はすごい時代になったと思うんですが、毎日写真をですねアップロードしてくれるんですよ。私の iPad にですね、毎日入ってくるわけです。で、最初生まれた時のとから今日まで90日間ずっと送ってきてくるんですね。そうするとこの頃のアナウトですね、表情がね毎日笑うようになったんですね。実にすごいと思います。神様が育ててくださるというのはすごいなとこう思うんですから。さて、マタイによる福音書を読んでいただきましたけれども、マタイの福音書は6章か7章、5章か7章までのところにイエス様の山上の説教、あるいは山上の水訓と言われておりまして、イエス様が神のことを信じた者たちの生き方のようなものが記されています。ですから後からですね、この聖書を持っていらっしゃる方は5章から7章、5、6、7を読んでみてください。そこにはですね、私たちのクリスチャンの基本的な姿勢のようなものが書かれております。それと同時によく誤解される箇所でもあります。しかしその誤解は単なる知識不足によるものではなくして、私たちの生き方に変わるものです。つまり誠の人間の生きる道において間違っていると、主の言葉も誤解されてくるのです。主のこの言葉を誤解するのは、私たちの生きる姿勢が歪んでいることを意味しています。ですからこの三条の説教、5章、6章、7章を正しく読み直す道に読み戻されることによって、私たちはその生活そのものも整え直されることが求められています。例えばあの人はこれを単なる処世訓として理解しています。つまり前後関係を無視して、ここにここだけを取り出してですね、価値あるというふうに考えるわけです。そこに大きな基本的な間違いがあります。 そのような間違いを起こさないためにも、今朝の箇所をきちんと学んでいかなければならないと思っています。ですから、この三条の説教の序論と見ることもできると思います。言うならば、この5章6章7章が済んで、8章9章には次から次へとですね、イエス様に出会った人たちがまた出てきます。そして9章の終わりのところに来ますと、今日読んでいただきました24章の23節以下のようなこと、似た言葉が出てきます。言うならば、ここは一つの区切りです。それはどういうことかと言いますならば、11章18章8節以下のところに記されていることには2つのことがあります。一つは、後に十二弟子と呼ばれるようになったイエス様の弟子たちの中核になった人々が神様から呼び出されてた物語が出てきます。ですから、このところにですね、20節と22節には、彼らはすぐに網を捨てて従った。彼らはすぐに船も父も残して従ったと書いてあります。後に十二弟子と呼ばれるようになった主の弟子の中核になった人々のが呼び出された物語です。イエス様によって呼び出された人たちの学校に出てきます。そしてですね、もう一つは、この24節からなんですけれども、ここにはですね、イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みと苦しむ病人、悪霊に疲れた人々、転換や持ちや中風の者などを皆身元に運ばれてきた。イエスは彼らをお直しになった。こうしてガレラ、デカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従ったとあります。ここには群衆と呼ばれているけれども、さまざまな病気に悩む人々が連れてこられたという話です。その病気、私たちも悩みでも、自分たちの悩みでもあるかのように、共に悩んだ人々が運ばれてきたというんです。いわば人生の悩みを背負い込んだ人々が助け合いながらイエス様のもとにやってきたのです。ここには一つ目のイエス様のところに来た人たちがいます。一つはイエス様がおいでとおっしゃった人です。もう一つは、いや、問題を抱えて、そしてみんなに抱えられるようにしてイエス様のところに連れてこられた人です。自分から来た人と、いや、自分からイエス様に呼び出された人と、イエス様が呼び出さないんだけれども悩みを抱えながらイエス様のところにやってきた人たちです。いずれもですね、最後のところで何と言われているかというと、従った、付き従ったという言葉で締めくくられています。いずれの人でも、自分で来た人もいるかもわからないけれども、誰かに連れられて悩みを抱えながらやってきた人たちもいるわけです。それにしても、いずれにしても共通している結果は従ったということです。これを私たちは無視してはならないと思います。弟子と群衆とでは従い方に違いがあるかもしれません。動機も違うでしょうし、姿勢も違うかもわかりません。しかし大切なことは、主に従うということです。イエス様に従うのです。そのイエス様に従う者たちの姿がここに描かれています。ですから、これに続く三条の説教は、 イエス様に従った者たちの生きる道が記されているかもしれない。ですからこれを無視して理解することも実行することも不可能な主の教えで、弟子たちが従い、群衆もイエス様に従った。その群衆の背後に弟子たちに向かって教え始められたのです。主の弟子たる者の道を説かれたのです。この4章18節以下のところに記されて記事が示しておりますように、弟子たちを召された主なるイエス様が特に召された者たちの生活をについて教えられた教えと理解することが できるかも分かりません。じゃあその背後にいた群衆は無視されたのかといいますと、群衆の信仰は問題にならないんでしょうか。そんなことはない。主に従うことは私たちは全てにとって同じことなのです。連れてこられようと自分で来ようとイエス様に従うということにおいて同じなんです。私たちにとって信仰とはまさにですね、献身とは切り離すことができない。言い換えるならば、主を信じる者は全て献身者なのです。その中に特に献身者と呼ばれる者たちがいるかどうかということは問題です、疑問です。特に一生神様に捧げて祭司、牧師、宣教師のように福音宣教に献身する者、あるいは福祉施設などで愛に献身する者、彼らを念頭に置いているかもしれません。それには理由もあるでしょう。区別もあるでしょう。でも牧師や宣教師にしてもどれだけ他の人々と違って献身しているでしょうか。信仰に生きる者は牧師であろうが宣教師であろうが、あるいはその他の誰であろうが献身者であることに変わりはないのです。そこには何らの相違も区別もないのです。どのような生活をしている者もその具体的な姿においては直接伝道していないいないこともあるでしょうし、愛に献身していないかもしれません。同じ恵みを持って持った献身の歩みであるのです。牧師になろうが、主婦であろうが、学校の教師であろうが、会社員であろうが、主なる神に身を下げてイエス様に従って歩いていることにおいてはその重みは同じです。そのような重みを持った人生として自分の人生を受け止めることが大切です。イエス様に従うということはそういうことなんです。もう一つは、群衆が大勢の人たちが病を持った人たちが連れてこられて、でも彼らもイエスに従ったと書いてあります。主に従う道は様々です。群衆の中にも主に従う者たちがいたのです。群衆の従う姿勢を私たちの時には軽んじたりします。しかし主に従う群衆の中にも信仰に生きたやがて私たちを学ぶことができます。群衆に混じって多くの人々が主に従った、実に単純な理由からでした。彼らも悩みがあったからです。自分自身が悩んだのであり、自分の愛する者が悩んでいたからです。その悩みを主イエス様のもとに持っていたのです。それだけです。 そこから解放されたいと願ったのみです。24節にはイエスはさまざまな病気と痛みに苦しみ、病人、悪霊に疲れた人、転換持ちや厨房なども皆連れてきた。イエスは彼らを治しておやりになった。こうして、そして最後にイエスに従ったと書いてあるんですね。罪の力によって自分では自分を制御できない状態に追われた病気に悩む人、自分ではどうにもならない不思議な力に捉えられて逃げられなくなっている。地方教会でですね、来ている兄弟で、北区の方から車椅子で来ている兄弟がいるんですね。2時間くらいかけて来るんですが、車椅子で。でも電車に乗る時もね、エレベーター使えないんです。エスカレーター使えないんですね。エレベーターのあるところまで行くんです。そして新宿の駅からもう車椅子で来るんですね。やっぱ2時間くらいかかります。でも今日礼拝が終わったらすぐ入院することになっています。もう自分でも自分をコントロールできない状況になって、そういう人たちがいるわけです。現実に病気の人たちというのは自分ではどうにもない不思議な力に捉えられて、そういう人たちが現実にはおいでになるわけです。その人たちもイエス様のところに連れられてきました。イエス様はその人たちに何度おっしゃったかというと、あなたの信仰があなたを救ったとさえ言ってくださるのです。このような悩みの中にあった者たちはイエス様について特別な知恵があったわけではないのです。ただ悩んでいたのです。自分の本当の解放者としてイエス様を期待していただけです。それをイエス様は信仰と褒めてくださったのです。さまざま悩みを抱いて教会に訪ねてきた。イエス様の皆を呼ぶときに他人が何と言おうとイエス様は決して私を感じられることはない、確信することができた。イエス様は自分の慕う者たちを決して軽蔑されることはない。それがここで知る主なる神の恵みです。主なる神に従って恵まれた者たちの姿です。もう一つの姿は、悩みの中から自分をで主に尋ねてきたというよりもイエス様に呼び出された人々です。それが弟子たちでした。ここに出てくるのはみんな漁師たちでした。どうして彼らがイエス様に従うようになったのか、それにはそれなりのいきさつがあったかもしれません。またイエス、そんなことには一切関心がなく、素朴にその事実を書き留めるだけで、イエス様に呼ばれそれに従っただけを書くのです。私たちがイエス様に従うのも私たちの側にはそれなりの理由があるかもしれませんけれども、いくらでも話せば長くなる経緯があるかもしれませんけれども、そんな理由なんか全くない場合だってあるのです。いや、自分では立派な理由をつけるかも分かりません。私たちがイエス様に従ったことも十分説明に足る理由があるかもしれません。でもあるのはただ一つ、イエス様に呼ばれたということだけです。それだけで十分なんです。マタイはとても簡単に書いています。 そこには共通して一つのことがあります。それは働いているところをご覧になったということです。彼らが宮詣でして祈っていてる時とか説教を聞いている時とかではなかったのです。仕事に打ち込んでいる時です。網を打っている時でした。その手元をご覧になり、私についてきなさいとおっしゃった。日常生活に踏み込んでそれを変えてしまうのです。誰がお断りできるでしょうか。その生活の最中で主に従う献身の歩みが始まるのです。ある人が言いました。私たちが主を呼びかけられ、主に呼びかけられる時のことを考えた。若者は主の声を聞くと、ちょっと待ってください、私はまだ若いのです、決断するのに若すぎます、十分な人生経験はしていませんと言うのです。中年の人は言います。主よ、お言葉わかります、しかしご覧ください、今の私の生活は、今私は生活に打ち込んでいます、間もなくこのような生活から離れます、その時が来たら考えますと言うんです。ところが年を取ってくると、神様、今からではあなたに従うのはあまりにも年を取りすぎました、今更人生を変えるわけにいきません、もっと若かったら別ですがというのです。主の呼びかけを、神様の呼びかけを断る理由はいつでも用意できます。しかしイエス様はこのことを知っておられました。私たちの日常生活の中に踏み込んでご自身をかけた恵みを持って促されるのは、私についてきなさい、今ですとおっしゃるのです。神様の招きはくどいようですけれども、決して特別なことではありません。ある人はイエス様の招きが聞こえないという方もおられるかもしれません。しかしそんなことはないのです。私たちが日曜日に聖書を読んでいるということは、そのイエス様の招きのを毎週日曜日に聞いているのです。私たちが毎日聖書を開くときに、イエス様の背中にそのために確認しているのです。イエス様は決して誰をも排除されることはないのです。この人は呼んだけれども、この人は呼ばないと言われるのではないのです。今朝も主の招きを聞いているのです。さあ、これから主に呼ばれた者、出てきなさいと言われるのを聞くのです。そして日常の生活、平凡な生活、また家庭に戻ります。会社に戻るだけ、それだけのことかもしれません。しかし私はそこで主が呼ばれているのです。そこで一人の主婦として生きるとき、夫と共に生きるとき、夫と差し向かいに食事をしているとき、私はこの人のところに神によって使わされて生きていると信じているか否かです。先ほど申し上げましたように、子供連れが3家族来ているんですね。で、その4ヶ月くらいになった このお母さんは、礼拝前30分か40分前に来て、まずミルクを作って飲ませるわけです。それを見ながら私はふっと思いました。この子供に私はこき使われているのではない、子育てに使わされているんだ、 この子を育てることに心を注ぎながらイエス様に従っているんだ。彼女が礼拝に出席しますときに賛美タイムが上級会で参りまして、するとワーシップを歌うんですけれども、その時にそのお母さん、さっきまでお乳を飲ませていたお母さんが前に来て一緒に歌うんです。それはこの子を神様が私に託してくださった、だから賛美する時とその子供を抱いている時と同じなんです。神様がそこに使わせてくださるんだ。私たちがいつでも言えるかいないかは決定的なことです。しかも私たちは先のイザヤの言葉を忘れてはならないと思います。主の神に従うことのできる秘訣はここにあるのです。イエス様に従っているのは、私たちが必死になってイエス様の袖に捕まって、イエス様私を捨てないでくださいと必死になって頑張って成り立つのではないのです。実はイエス様の後について私たちを神ご自身が担ってくださっているのです。備えてくださっているのです。私はあなたを放出するようなことはしない。ああ重くなった、こんなぐうたらもう平行だと言って捨てるようなことは決してなさらないとおっしゃるのです。どんなにぐうたらに見え、愚かに見え、しようのないやつだと思うようなものでも、私が作ったものだ、私が作ったものを捨てるようなことはしないと言われるのです。イエス様の十字架は私たちの愚かさを知って担ってくださっているのです。それは神の愛を表す以外の何もでもないのです。主なる神が担ってくださるのです。そしてイエス様の名をついていけと後ろから押してくださるのです。そういう生活が私たちの生活なのです。最後に、私は今朝足跡という詩を持ってきました。ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまで人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時であった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたは全ての道において私と共に歩み、私と語り合うと約束されました。それなのに私の人生で一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたとき、あなたはなぜ私を捨てられたのですか。私には分かりません。すると主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。私はあなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや転びのときに、 足跡が一つしかなかった時だった時、私はあなたを背負って歩いていたのだ。神様は私たちが一番つらい時に私たちを背負っておってくださるのです。一番問題の時にあなたを神様は背負っていってくださるのです。そのお方が今日も私たちを招いておいてくださるのです。私についてきなさいよ、私は最後まであなたを背負うんだよ、まあ、持ち運んでやるんだよとおっしゃるのです。この方に今週も従っていこうじゃありませんか。お祈りします。恵み深い天の父の神様、私たちはあなたに呼ばれたのか分かりませんし、あるいはあなたに見出されたのか分かりません、ついていったのか分かりません。私たちの従い方は様々であったか分かりませんけれども、あなたはいずれの従い方であったとしても、あなたはそれを受け止めてください。いや、私はあなたが生まれた時から今日までみんな分かっていたよ。あなたが一番つらい時、私はあなたと共にいようと今日もおっしゃってくださる。そして運んでくださる。いや、一番つらい時に背負ってくださっておる。なんていう驚くことでしょうか。このお方に今週も目を向けて従っていくことができますように、どうぞあなたはこの群れを豊かに祝福してください。この群れだけでは届きない恵みがあるはずですから、どうぞ豊かな祝福を持って臨んでください。イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
スクリーンを心から感謝。